願いします。
5年後日本はどうなっていると思いますか？
5年後日本はどうなっているか、はい、2025年問題って言われるやつだね。まあ、2025年問題だから、オリンピック後の話だよね、はい、でオリンピック後、まあ、要は単純に日本の人口が減っていくって言われているわけよ。でそれから10年後確かね、なんか70万人ぐらい日本人は減っていくとか言って言われていて、でオリンピックが終わった後、その同じような水準を保っている都道府県、人口がね、人口が同じようにとどめている都道府県は埼玉、東京、神奈川、千葉で、沖縄、ちょっと指が離せないけど、であと滋賀県と、この6つがその同じような水準の人口が持てれるけど、それ以外の都道府県は全部減っていくだろうと言われているわけね。で国民の5人に1人が75歳以上の超高齢化社会5人に1人だよ。 20% だね、人口の。で少子化の深刻化になりますよと。でまあまああんまりいい未来はあんまり見えないよな、5年後だからね。でちなみにさ、ちょっとこれは見ながらになっちゃうんだけど、あとねこう書いてある。認知症高齢者は2012年の時点で462万人いてたのが、2018年で820万人、2025年には1200万人になっている可能性がある。1200万人だよ、えらいことやな。まあ、医療機関制度が破綻するんじゃないかとも言われていて、国民健康保険は保険料を増やして窓口自己負担を増やして、増税が始まるし、医療給付金を抑えて保険適用の対象範囲を縮小すると言われているし、年金は70歳以上になるだろうと。日本は総貧困層になり、不動産神話は崩壊する、現金が必要になりますよなんて言われていてたわけね。なるほどねとか思いながらね。ちなみに50年後の日本は人口8800万人になるって言われているわけね。100年後は5000万人になるって言って、1億人を切ることがもう間違いないみたいな感じなわけね。間違いないっていうか、もうほぼそうなるだろうって言われているわけね。まあ、まあすごいよね。未来への話って結構僕は好きでいろいろ検索してるんだけど、じゃあ他にもねいろいろあるのよ。じゃあ2024年にはどうなっているんですかって言われると、今これちょっと見ながらちょっと言っちゃうけど、スペース X は火星への荷物を運ぶよと。地殻が分かるロボットが誕生して、太陽光発電は1キロあたり 0.9 ドルになるだろうって言われていると、多分すごい安くなるなと。で2025年は地球の総人口は80億人に増えると。日本の人口は減ってるけど世界の人口増えてるんだよね。80億人になると。で寿命が伸びているので100歳を超える人が今の50倍になると言われていると。5年後よ、5年後今の50倍になるらしい、100歳を超える人が。へー。で世界中で自動車の相乗りプログラムが増えると。まあ、シェアカーみたいな感じだよね。でノルウェーではガソリン車を禁止し電気自動車だけ扱うようにすると。 Wi-Fi を使って家電製品を充電することができる。おー素晴らしい。こういちいちこうプスって触らなくてもいいみたいな感じだよね。で電気を使って兵士の集中力や反応力を高めることがある。まあ多分ヘルメットとか、なんかそこでバンドみたいなのをやるんじゃないかな。もしかしてこうピッエレキバーみたいなのをピッて貼るだけなんかもしれないけどね。で2026年は、外科医は非赤外線ゴーグルを使って1ミリの腫瘍やがん細胞を発見することができると。で Google はインターネット速度を1000倍にするための多額の投資をするだろうと言われていて、2028年には、ベネチアは住居に適さない。でカメラ機能付きのコンタクトレンズが誕生する。カメラ機能付きのコンタクトレンズ、で遺伝子組み換えにより人の寿命が劇的に伸びる劇的に伸びるらしいよ。で2030年は北極が小さくなって北極海は北極海は、終わりのな方かな、21世紀の終わりの方か、21世紀の終わりの方には、溶けてしまうんじゃないかって言われていると。で医療が発達して神経細胞、麻痺した体とかを治すとも言われていて、2033年火星の有人飛行が始まると。作戦名はオーロラ。 もう作成名はねもう決まってるらしいね。先天性の病気や障害を脳の医療から治すことができる。すごいよね、すごいな。で、2035年太陽の動きが 1% 減少して地球がミニ氷河期を迎えると。おえらいこっちゃ。 3D プリンターが臓器を作り医療で使われるようになると。で、人はマイクロチップを体に埋め込み、でより広く電波を飛ばすことができるようになる。おお、すごいよ。もうあの SF じゃないけどね、そっちの世界になっていくね。で、2036年は生体工学の目が発売されるようになる。目あと眼鏡かけなくても良くなるんかもしれんね。うん、で、難聴が治る。2038年難聴が治って世界人口が90億人に達すると。で、2045年技術的特異点が来て人間では解決できない問題をコンピューターが解決してくれると。で、指紋同様脳のシワも見ることができると。で、2050年火星へ住む人が、入植者っていうのかな、出てくると。で、大都市の人口は63億人になって世界人口の 50% は近視を患うってらしいね。いやー面白いな。まあ、じゃあ果たしてその未来予測が合ってるんですかっていうのがちょっと疑問になってくると思うね。合ってんのかそれって。で、そこでじゃあ明治時代の人が100年後を予想したのよ。100年後。え、明治時代ってだいたいもう昭和が63年64年ぐらいまであったわけでしょ。で、平成が30年まであったわけでしょ。約100年前だよね。約100年前の人、明治の人ってもう今100年前なんだよびっくりするわ。なんか僕が小学校ぐらいの時は100年前の人って江戸時代の人みたいな感じだったんだけど、もう今100年前は明治時代の人になるんですね。明治の終わりの方ね。昭和の初期って言ってもおかしくないかもしれない。で、明治時代の人が100年後を予想したのよ。じゃあその100年後の予想はどんなんだったかっていうと、無線で世界中の人と電話ができる、いながらにしてカラーの写真が撮れる、野獣が絶滅している、で、砂漠が緑化している。バサラ砂漠って書いてある。サハラ砂漠なのかな。で、7日で世界一周できる、で、空中軍隊や空中砲台ができている、蚊やのみが絶滅している、機械で調整した温度を作り出す、エアコンのことだよ、うん、電気の力で野菜が成長する、もうやってるよね。遠くの人と話ができる、やってるよね。ほとんどできてるんだよね、うん、無線で世界中で。唯一できてないのが、野獣が絶滅しているとか、あの蚊やのみが絶滅しているとかね、あの砂漠が緑化している、この3つはできていないんだけど、自然のやつ、生き物だとかその緑だとかそういう自然のやつはできていないんだけど、その科学技術による発展に関して言えばほとんどできてるんだよね。すごいよ。だから100年前の人が100年後きっとこうなるだろうって言ってたっていうことは、もちろん電話はできてなかったしね、世界中の人と。あの世界一周が7日でできるなんて夢にも思ってなかったみたいな。今世界一周って7日で、まあ、できようしよう、しようと思ったらできるんだと思うけどね。まあ普通にこうブーンっていろいろこうね、あの旅行で何日かこう泊まって遊んでたりしたら7日以上かかるんだろうけど。いやすごいな。100年前の人が、明治時代の人、江戸時代で侍の人たちが終わって明治維新があって、流浪に謙信の時代だよ。流浪に謙信たちが100年後こうなっているだろうって言って予測したことはほとんど合ってるのよ。じゃあ今の人、それから100年後の僕たちが未来を予想しているわけよね。100年後きっとこうなっているだろうっていうのは、きっとそんなに外れた話ではないと思うな。2050年、まあ要は100年後じゃないもんね。2050年の話だから、今から30年後の話だからね。火星へ行くらしいよでもなんかね、あのちょっとね具体的らしいよ。本当に起きるんじゃないのかっていうのは、あのアマゾンの、あの社長ね、あの人がアメリカの小学生の子供たちに言ってたのよ。僕は、インターネットがあったおかげでこうアマゾンっていう会社を作れて世界一の企業にできたと。 で僕がアマゾンをこの世界一にできた理由は何かって言ったら、インターネットという基盤があったおかげだと。だから今あの地球上に 人口が多すぎると、だから君たちは宇宙に住むんだって言って子供たちに言うんやって。で子供たちにあの僕たちはそのため その基盤を僕たちが作るから、君たちはそれに乗っかってくれと。僕がインターネットで乗っかってたように、君たちは僕たちが作る基盤を乗っかって、その宇宙で暮らすようにしてくれっていうふうに大真面目に言ってたのよね。 YouTube で見ました、それ。だからね、ありえるあのお金を配る男、前澤社長ね、 ZOZO タウンの、まあ、元 ZOZO タウンのあの人もなんか宇宙の、ね、旅行行くって言って、でこれからどんどんどんどん多分ね価格が下がっていくだろうから、あれ200億やったっけ、なんかちょっと忘れちゃったけど、金額100億か200億か300億か400億かちょっと忘れちゃったけど、それで宇宙旅行行くって言って、でそれがだんだんだんだん下がっていって、30年後、100年後じゃないよ、30年後火星に人が住むらしいからね。あーすごいな。でも結構ねありえるんじゃないかなと思うな。 3D プリンターとかも結構ありえると思うしね。まあ臓器を作ってっていうのはおマジかと思うけどね、医療で使われるようになるっていうのも ありえるかもしれんなっていう。で北極が小さくなって、21世紀の終わりには終わりの夏には溶けてしまうとかね、神経細胞の、こう治すことが、麻痺した体を治すことができるとかね、あの寿命が極端に伸びるらしいからね、なんか、ぐっと伸びるとかいうのは聞いてたな。で、1000年前っていうのはほとんど進歩がなかったんだよ。産業革命も何にもなかったから、昔の人と同じようなことをやっていたらそれで OK だったんだけど、今は違うんだよね。あの技術の革新とか革命がすごいからさ、デジタル革命も含めて50年後がどうなるのかわからないって言われてるぐらいなんだけど、でもそれぐらい突拍子もないことっていうのは起きるかもしれないなという感じですね。まあちょっと今回営業とは全然関係ない話になるんだけど、まあ未来のね予測としてこういうことが待ってますよと、まあ、その中で営業マンが消えてなくなるかもしれないっていう予測ももちろん入っているし、僕はちょっと入れています。営業マンっていらなくなるんじゃないのかなと。で、いらなくなることはないと、必ずいるっていうのは分かるんだけど、 今やっている営業とは別の営業が必要になってくると思う。もし営業マンっていうのがあったとしても、それは昔の僕たちが過ごしてきた営業とは違うスタイルの営業、多分アンバサダーみたいな、なんかソムリエじゃないけどさ、そうアドバイスする人みたいな感じになると思う。営業みたいにこう売り込むとか契約を迫るとかじゃなくて、なんか解説者みたいな、説明者みたいな感じで、そういう営業っていうのも変わっていくんじゃないかなと思いますね。まあまあそう思うと未来はなかなか楽しみなので、ぜひワクワクして過ごしていきましょう。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。